はい、それでは、それでは、ヨッシーさんから、頼りを、いつだったかな、11月22日、先週の放送の後にいただきました。ちょっと読んでみますね。ご無沙汰しております、ヨッシーです。雪が降りそうな予報が出たことがありますが、新潟の平野部での、降雪はもう少し先になりそうです。っていうところからなんですけど、実は、ヨッシーさんに、もう雪降ってますかとか、聞いてて、なんで聞いたんだろう。あ、そうそうそう。先週、愛の、展示が、共同展示がありますって、なんか、ちらっとお話をして、サイトに先に、ウェブサイトに、はるかのウェブサイトに、先にアップ したんですけども、その時に、新潟から、その愛の、こう、工房の方が来られていて、で、その時お話を伺った時に、もう雪、積もってますっていう話だったので、場所によってはひょっとして積もってるのかなと思って聞いてみたんですけども。で、それで、私は、ヨシーさんのメールです。私はしばらくシャンペーンを訪ねていないので、むいこさんがシャンペーン訪問や、この番組で紹介される地元の情報はいつも関心を持って聞いています。9年前に暮らしていた風景を思い出します。ああ、もうそうなんだ。9年。ているんですね、うんうん、でそれで写真も一緒に送ってくださったんですが、家の干し柿と丸い猫の写真を送ります。干し柿は食べ頃になりました。あんなに渋かった柿が甘くて美味しくなりましたっていうね、まだ続くんですけども、写真送っていただいて、すごいなんか家の軒下に柿が、まだ多分10月の干し始めた頃の柿だと思うんですけど、写真は。それが、なんていうかな、楽譜みたいにこう並んでいて、すごく綺麗なのと、猫が家の中から外を見つめていて、なんかちょっと寂しげだったり、誰かのことを思ってるような雰囲気の猫の写真、その2枚を送っていただきました。りょうたさん、干し柿。自分で干されたことありますか？
自分で干したことはないかな。
割と、なんか自分の家でなってたら干すもんですかね。柿にもよるのかな。
そうですね。渋柿は多分そのままでは食べれないので、干したりとか、焼酎漬けにしたりとかですかね。
子供の頃でも私、干し柿っていうか柿、干し柿がちょっと苦手だったかな。でも、で、なんか熟しすぎた、ぐじゅぐじゅっとした柿とかもちょっと苦手で、あるいはなんかイチジクも生は苦手で、家にイチジクの木があったので、そこで自分で取るような生の、イチジクは苦手だったんですけど、でも、乾いた、いちじくは好きで、干し柿もなんか最近好きになってきたんですけど。うん。アメリカって干し柿あります？なんかいろんな乾燥した、もちろんいちじくとかはありますけど、プラムとか、柿は、そもそもそんな柿がない。
まあ柿自体多分、アジアが原産の木なのかな。あんまり柿自体栽培してることが少ないといえば少ない。とは思いますね。
でもこの前アバシャッペン行った時に、そのアジア系のマーケットに柿があったような気がする。うん、あると、そういうアジア系とかだったらあるとこはあるのかなと思うんですが、もし日本に来られることがあったら、干し柿結構甘すぎず美味しかったりするかなと思うんですけども。で、それでヨッシーさんが、メールを送ってくださったのは、続いて本日11月22日にどこに行かれているかというと、ちょっとメール読ませていただきますね。東京で殿平、義彦さんの本、和解と平和の森、北海道、朱鞠内に朝鮮人強制労働の歴史を刻む公文献、の出版記念会があります。今年の夏に出版されたのかな。で、これからその東京に向かうところですって。で、殿平さんは、プラス先生の映画ソーロングアスリープで出演されていた方で、北海道で長年 朝鮮人強制労働問題に取り組んで、きました。この本の作成過程で私も関わらせていただいた関係でお祝いの言葉を述べる機会をいただきましたっていうことで、で私早速この五ノ平さんの本を注文して昨日届いたんですね。だからまだ全部は読んでないんですが、ちょっと読み始めて、というのはこれまで遥の章でも、プラス先生がプラスさんが監督されたソーロングアスリープ紹介をしたり、ヨッシーさんのそういう、こう関わってる活動を紹介をしていて、私野々平さん の, 遺骨語りかける命の痕跡とか若者たちの東アジア宣言、シュマリナヤに集う日韓在日アイヌっていうそういう本を持っているんで、今回もう楽しみにこう読ませていただこうかなと思うんですが、写真が今までの本より多く入っていて、それで地名に振り仮名が打ってあるんですね。これすごく読むときに大事で、北海道の地名って読むなんかどう読んでいいか分かんない、まあどこの地名もそうですけどいろいろあって、これはでも読みやすいなと思いながらこれから読もうかと思うんですが、そこで、この、本の、和解と平和の森っていう、この本のどういう内容なのかっていうのをせっかくなので、この公文献の本の紹介のところからちょっと長くなりますが読ませていただこうかなと思います。で、この本の紹介です。日本は日中戦争、アジア太平洋戦争時、労働力不足を補うために植民地であった朝鮮から多くの朝鮮人を動員し、危険な土木工事や炭鉱等で働かせ、時には虐待し多くの命が失われた。北海道、幌加内町、朱鞠内もかつて強制労働の現場。もともとは20個ほどの入植地として始まった開拓農民の集落だったが、1935年から43年の鉄道ダム工事の期間には数千人の日本人と少なくとも3000人の朝鮮人労働者が働かされた。過酷な工事現場からは死者が次々と出て、その大半は墓地から外れた山林の地下に埋められ、やがて熊笹が地面を覆い、死者の存在は戦後長く忘れ去られていた。1976年朱鞠内湖に遊びに来ていた当時30歳の僧侶殿平義彦は、偶然にも近くにある高原寺で引き取り手のない80基余りの位牌に出会う。それは8年間の工事の間に亡くなった日本人朝鮮人の青年男性のものだった。敗戦直後に北海道で生を受けた彼は、それまで自分に咳立つ過去を戦争や植民地支配に重ねて考えたことはなかったが、自分たちは沈黙を続けることはできないと思った。その時から、殿平は笹やぶの下に眠る強制労働犠牲者に思いを馳せ、遺骨を発掘し、一人でも多く遺族のもとへ遺骨を返そうと動き出し、韓国へも何度も足を運んだ。本書は、殿平義彦の30歳から80歳までの強制労働犠牲者の遺骨問題に取り組んだ半世紀に及ぶその活動の貴重な記録である。殿平にとって遺骨発掘の任は死者の声を聞くことであり、遺骨は出会うものだという。朱鞠内は遺骨と出会った若者たち市民に過去から現在まで続く加害と被害の歴史を学びながら、人と人がつながって生きることの大切さを教えてくれる場所となった。そして今、朱鞠内は和解と平和の森として再生し、 新たな一歩を踏み出そうとしている。今日の世界は新たな戦争の時代を迎えようとしているかのようだ。ヨーロッパでも中東でも戦火を止めることができない。ウクライナでもパレスチナでも無辜の市民が命を奪われ続けている。新たな植民地主義が世界を覆うかもしれない。戦争と殺戮は日本の近代が東アジアの国々や人々に強いた植民地主義につながっている。現代の東アジアも戦争の危機と無縁ではいられない。私たちは今こそ国境を越えてつながり、シマリ内に集い、暴力と植民地主義の闇を照らして和解と平和の未来を見晴らかす一つの光になれたらと殿平は語る。ちょっと長くなりましたけど、とても大切なことかなと思って、読ませていただきました。で、ヨシさん のメールは最後は、いつもありがとうございます、取り留めありませんが、この辺で皆様にとって良い日々でありますようにっていうふうに終わっているんですが、で1年前昨年の12月ですね、ヨシさんが日韓記憶活動家のライフストーリーワークショップの話をしてくださって、その時も締まり内でのワークショップの話だったんですが、そのなんかその時それは例えば20人ぐらいの方がこういろいろ輪になっていろんなことを語るっていう、そういうこうライフストーリーのワークショップなんですが、なんかまだ読み始めたばかりなんですが、この殿平さんの「海と平和の森」っていうのは、なんかこう話しかけている自分の経験を自分の言葉で語りながら、でもそこに読者がいたり、こう伝えたいと思ったり、それまで一緒にしてきたチョン・ビョンホさん、昨年亡くなられましたけど、チョン・ビョンホさんとかそういった人々と一緒に語りながらこの文章を書いてるっていう、そういうこうなんか印象を受けて、これから読ませていただこうかなと思ってます。そしてこれを紹介してくださったヨシさん、ありがとうございます。でこの本の最後にもチョン・ビョンホさんのことが触れられていて、2024年12月8日、チョン・ビョンホが急逝しました。去年69歳、私よりも10歳若いのに、1989年出会ってから36年目の別れですっていうふうに書いてあって、それでそのチョン・ビョンホさん、そして亡くなられたプラス先生、デビッド・プラス先生、プラスさんも、私の梅子の家に来てくださったことがあって、その時にチョン・ビョンホさんと初めてお会いしたんですけども、あまり話はされなくって、むしろ聞いていらっしゃる感じだったんですが、そういったこういろんなご縁がつながっているっていうのも、なんかこの本を読みながら思い出したことです。ヨシさん、ありがとうございます。